恵みをいただく御言葉は申命記の33章1節から5節までです。申命記の33章1節から5節これは神の人モーセがその死を前にしてイスラエル人を祝福した祝福の言葉である。彼は言った。主はシナイから来られ、セイルから彼らを照らし、パランの山から光を放ち、メリバテカデシュから近づかれた。その右の手からは彼らに稲妻がきらめいていた。まことに国々の民を愛する方、あなたの御手のうちにすべての生徒たちがいる。彼らはあなたの足元に集められ、あなたの御告げを告げる。モーセは御教えを私たちに命じ、ヤコブの改宗の所有とした。民の頭たちがイスラエルの部族と共に集まったとき、主はエシュルンで王となられた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、モーセはその死を目前にしてイスラエルの民を祝福しました。ヤコブすなわちイスラエルも死を目前にしたとき、イスラエル十二部族自分の息子たちを祝福し、その将来を予見しました。そしてイエス様も十字架にかかられる前、弟子たちに、私はあなた方に平安を残すと、また天に上げられるとき祝福しながら天に登っていかれました。主よ、本当に私たちも祝福するということ、人々に祝福を残すこと、生徒たちを教え戒め、そして祝福をして送り出す、どうかこのことをいつでも行う私たちでありますように。どうかこれからこの語るしもべの口ゆるを清め整えてください。祝福するということ、またその内容はどのようなものであるのか、主よ、あなたは人に、神の生徒たちにどのようなことを望まれるのかを、主よ、今日あなたが示してください。聞く一人一人の耳をあなたが清めて、どうかこれからの時、あなたの命の言葉を命としてしっかりと受け止める私たちでありますように。あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この申命記の33章はですね、一節にあります通り、神の人モーセがその死を前にしてイスラエル人を祝福した祝福の言葉です。神の人モーセが、これは、モーセが、自身が、書いたというよりも、後の時代の、モーセが死んだ後、ヨシアが書いたという説もありますけれども、とにかくモーセじゃない人が、そのモーセは死を前にして書いた祝福の言葉として、付け足したのではないかとは言われております。とにかくモーセにしてもですね、あるいは、先ほどお祈りの中で、示されましたように、ヤコブ、すなわちイスラエルもですね、死を目前にした時、子供たち、イスラエル十二部族の子供たちを呼び寄せて一人一人にふさわしい祝福を与えました。思えば、イサクもそうでしたね。イサクも自分の死が間近に迫ったと悟った時、その息子をね、彼は本当はエサウを祝福するつもりが、主の御旨通りヤコブを祝福しました。そしてイエス様も 十字架の死を前にして、ね、弟子たちを呼び集めて、そして、彼らに、大切な戒めを教え、平安を残します。あなた方は、互いに愛し合いなさいと、とても大切な戒めを与えられ、そして十字架の後、死の後よみがえられ、そして天に昇られる時も、その弟子たちを山で呼び寄せて彼らを祝福しました。祝福の姿勢のまま天に昇っていかれたと、ルカの福音書の最後に書いてあります。本当に人はですね、人に何かを残すとき、やはり大切な人に何かを残すとすれば、祝福を残していきたいんですね。私たちもですから、生徒の交わりにおいて、人に対して最も良きものを残すとするならば、やはり御言葉であり、そして祝福です。パウロも自分のもう行く先が、エルサレムにおいて囚われて、死を覚悟した時、パウロも、エペソの人たちを海岸に呼び寄せて、わざわざ、50キロほどのところに呼び寄せて、それで最後の言葉、祝福の言葉を述べました。パウロがその時語ったことは、私はあなた方を御言葉に委ねます。御言葉に委ねたんですね。ですから本当に私たちも大切な人に何かを残すとするならば、御言葉であり祝福です。親が子に対してできること、本当にキリスト者の親が子供に対して最も重要なものを残すとするならば、やはり、お金とか教育とか、それよりももっと大切なことはやはり御言葉であり、祝福であるわけです。モーセはその死を前にした時、イスラエルのために祝福の言葉を語りました。2節、彼は言った。主は市内から来られ、セールから彼らを照らし、パランの山から光を放ち、メリバテカデシュから近づかれた。この4つの地名、いずれも、レビ記や民数記の方を見ましたところ、指定した時もそうですね、主が、ご自身が、民に対して語られた、直接語られたその場所でもあります。あるところでは、祝福の、ある場所では律法のこと細かい指示、ある場所では戒めを、語られました。敵に対する勝利もの宣言もされました。それぞれの、ところにおいて、私たちも人生の要所要所において、主は語られ、親しく、事細かに指示をされたり、また敵に対する勝利を宣言したり、で時にはですね、戒めたり懲らしめを語られることもありました。いずれにしても、主のその手の技は清く正しいものでした。時にかなった美しいものでした。そして3節、非常に興味深いことが書いてあります。誠に国々の民を愛する方、あなたの御手のうちに全ての生徒たちがいる。彼らはあなたの足元に集められ、あなたの御告げを受けると。イスラエルの民の祝福の、言葉の、冒頭が、今日の歌詞の5節までのところなんですけども、その中に、主はですね、国々の民を愛する方、国々、英語の聖書ではネーションズと複数形で書いてありましたので、何もイスラエルの民一個だけではなく、やはり主は国々の民を愛される。で、その次の行を見ますと、あなたの御手のうちに全ての生徒たちがいる。これは、明らかに異邦人の救いを、将来、見越して表しておりますね。モーセのその最後の祝福の言葉の中に、イスラエルの十二部族だけでなく、全世界の、国々の中から、主ご自身が選ばれた種族、国民が、それも生徒たちがいると、あなたの 御手のうちに全ての生徒たちがいると言われた通り、主はですね、主の御教えを従い求めて集まってくる生徒たちを生徒とされるんです。彼らはあなたの足元に集められ、あなたの蜜毛を受けると書いてありますね。ベタニアのマリアを思い起こします。足元に、といえば、ベタニアのマリアはイエス様の足元にいつも座って、そこで御教えを、蜜毛を聞き入っておりました。マルタは、そのマリアをなんか怠けていると言って、それで主よ、このマリアに働くように言ってくださいイエス様に言ったんですけど、でもイエス様は、いや本当に霊的に怠けてるのはマルタ、あなたの方だよ、戒められました。私たちもね、イスラエルの民ではありませんけれども、でも主の御言葉を聞くためにね、今朝こんな朝5時という早朝に、御教えを聞きに伺いに、主の身元に集まってきて、主の足元に座って主の御言葉を聞く姿勢で、御言葉に耳を傾けております。皆さんはイスラエルの民ではないですけども、でも主が神の民として、任命されております。なぜなら主の御言葉に聞く人がこそが、神の民として聖なるものとして、清め分かたれるわけですから、そのことはヨハネの福音書の17章に書いてあります。これは冒頭でも、お読みしたんですけども、このヨハネの福音書の17章は、イエス様が十字架にかかられる直前、イエス様が目を天に向けて、弟子たちのために祈られた祈りです。でしかもその弟子たちのため、十二弟子のためだけでなく、イエス様のことを主体求めて、御声に聞こうと集まってくる全世界の人々、国々の人に対する祈りです。ヨハネの福音書の17章の、14節からお読みします。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私はこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。アメン。イエス様は十字架を前にして、弟子たちのために、いや弟子たちためのためだけでなく、このイエス様が祈っているその場所にいる人たちのためだけでなくって書いてありましたね。彼らの、ね、この人々のためだけでなく、ね、20節に彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと。今ここの、ね、21世紀に生きている私たち、このね、はるかイスラエルの東の果てに住んでいるような私たちも、ね、その20世紀以上前、この弟子たちの言葉が イスラエルから始まってユダヤの全土および地の果てにまで、ね、主の御言葉が告げ知らされて、口づてに福音が告げ知らされた、その口づての、ね、もう最果てに至るような私たち、今の私たちもですから、イエス様の御言葉を聞いて聞いて、それで信じた私たち、その私たちのためにさえもイエス様はこの時祈られていたんです。私たちはもうこの世のものではありません。イエス様の御言葉によって清め分かたれたからです。御言葉によって、ね、この世のものと分別されたんですね。真理によって清め分かってください、と17節あります。私たちは真理の御言葉によってこの世から、ね、御国のものとして分離分別されたんです。御言葉によって清め分かされたんです。ちょっと前のこの15章、ヨハネの15章の3節にもありますね。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。イエス様が話してくださった御言葉によって私たちは清められたんです。私たち自身から出たものではありません。私たちが何かね、行水をするとか、なんか修行するとか、そういったことによって清められるんじゃなく、御言葉によって清められるんです。申命記の33章のところで、ね、モーセの、ね、イスラエルに対する祈りの中においても、主のその御言葉、主の御告げによって、ね、神の聖なる民とされ、主に愛されるものとされました。そして私たちは主の足元に集められ、あのマリアのように主の足元で御声に聞き従って、御告げを教育を受けて、ますます真理へと清められ、世から分かたれ、そして神の民として私たちも集められたんです。本当にこのモーセの祝福の言葉は私たちに対する祝福の言葉でもあったわけです。さて申命記の33章に戻りまして、4節と5節、モーセは御教えを私たちに命じ、ヤコブの改宗の所有とした。民の頭たちがイスラエルの部族と共に集まった時、主はエシュルンで王となられた。で、まあ、6節以降、ね、ルベンとかユダとか、まあ、個別のそのイスラエル十二部族に対する祝福に入るんですけども、この5節までのところにイスラエル全体に対する祝福の言葉があります。で、5節の最後に主はエシュルンで王となられた、ね、エシュルンという言葉、32章の15節にも出てきました通り、これはイスラエルの別名です、エシュルン。で、このエシュルンの、まあ、元々の言葉の意味、それは、正しく考えるとか、あるいは正す、まっすぐにするっていう意味の、ヘブライ語がヤーシャルっていうんですけども、それの、まあ、変化形ですね、エシュルン。要するにイスラエルの別名とは、ヤーシャル、正しく考える人たち、ね、物事を正す人、物事を、ね、曲がったことをまっすぐにする人、という意味で、まあ、このエシュルンという言葉は、 もちろんですけども、でも、この申命記の32章の15節のところにその最初のエシュルンが出てくるんですけども、でもこの最初のエシュルンは、声太った時足で蹴った、あなたはむさぼり食って声太った、自分を作った神を捨て自分の救いの岩を軽んじんだと、この最初の、エシュルンは裏切り者として、せっかく、よくしていただいて、いっぱいいいものを食べさせてもらっていいものが与えられいい教育が、施されたのにもかかわらず、声太った時に、後ろ足で蹴った、なんだか赤ちゃんが、お母さんが、せっかく、夜昼となく、夜も起きて昼も、ずっと赤ちゃんのために、母乳を与えたりミルクを与えたり、そのうんちの世話をしたりとかそういう良いことをしてきたのに、でも赤ちゃんがなんか母乳で満ち足りてくると飽きたって言ってお母さんに、蹴ったりとか、なんかそういうことを、赤ちゃんは本当に無知な段階ではそういうことをするんですけども、イスラエルも、初めのうちはエシュルンは最初のうちはそういうふうに主に対して反逆した、蹴った、まあ、それはない裏切りの女の形で、エシュルンが出てきたんですけども、でもこの33章のところ2回目に出てくるエシュルン、33章の5節のところでは、33章5節民の頭たちがイスラエルの部族と共に集まった時、主はエシュルンで王となられた、主が王となられるエシュルンが出てきます。主がですね、そのイスラエルの民、裏切り女として、裏切り娘よ私に立ち返りなさいと、エレミア書に出てきますけども、主が王となられるイスラエルとしてここのエシュルンが出てきます。そして33章のですね後ろの方にも、33章の26節にも出てきますね、エシュルンよ神に並ぶものは他にない、神はあなたを助けるために天に乗り意向のうちに雲に乗られると、神様が、助け主である、神様が助けるもの、神様に助けられるものエシュルンとして出てきます。29節見ますと、幸せなイスラエルよ誰があなたのようであろう、主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣と、最後には本当に、エシュルンではなくイスラエルとして、幸せな者たちよ、本当にですからこの三申命記に出てくるエシュルン、三つ出てくるんですけど、最後はもう幸せな者として、主が共におられる者として、黙示録の方では神が共におられ、その民は、主の民となる、もはや永遠に神の民として生きる、誠のイスラエルが現れるんですけども、本当にこのエシュルンという言葉、イースターの時に、ザ・ホーリーシティという賛美を、歌いました。その賛美の中で、最初に出てくるエルサレムは、主を裏切って、主を十字架にかけて、殺したイスラエルが、ありました。しかし最後の後のイスラエルはですね、本当に栄光に満ちたエルサレムとして、出てきました。とこしえにですね、見つかりたちと共に神様を主として褒めたたえるエルサレム、そのようになります。本当に主はこのイスラエルの民を本当に神の民として最初召し出したんですけども、しかしそれは裏切ります。声太った時に主に反抗して蹴る、でもそれでも神様は本当にイスラエルを長く忍耐強く、時に懲らしめ、時に憐れみを施して、そうして神の民として整え、そして後には幸せなイスラエルを本当に幸いな民として、永遠に神の民として、共に過ごされる、 そしてそれはイスラエルだけではなく、この御言葉によってイエス・キリストのその贖いによって成し遂げられた福音によって全世界が清められ、そして今こうしてここにいる私たちにもその幸いと恵みに預かり、そして私たちもその天における誠のエルサレムに連なるものとされる幸いが与えられております。このモーセの最初の祝福の言葉、それはイスラエルに対するものでありながら私たちを祝福している言葉です。どうか皆さん一人一人もこの御言葉、申命記、本当にずっと今に至るまで学んできましたけれども、これは全てイスラエルのためだけでなく私たちにも本当に身近であり、この使命記の言葉一つ一つが私たちに迫り、日々私たちに必要な養い、命を与え、元気を与える言葉であることを皆さんもすでに経験している通りです。どうか皆さん、この聖書は初めから終わりまで神の御言葉として、命の与える言葉として、しっかりと御言葉によって清められ、御言葉によって世と分離し、御言葉によって平安をいただいて力を得て、そして日々歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたの贖いによって私たちも清められ、分かたれ、神の民とされました。あなたが天に上げられていくとき、祝福の姿勢でもって弟子たちを祝福されましたが、その弟子たちの宣教によって私たちもあなたの民とされ、そして今私たちもこうして御言葉によって清められ、整えられて、御言葉を伝えるものとして召されております。主よ、どうぞ私たちも弟子としての分を果たさせてください。御言葉をしっかりと伝え、祝福を与えて、そして天におけるその交わりに加えさせてくださいますように。どうか生徒たち一人一人をあなたが清めてください。世と分離させ、神の民のものとして、主よ、天の御国を受け継ぐものとして生徒たち一人一人を祝福してください。これを聞く一人一人が誰もその幸いから漏れるものがありませんように、どうか祝福してください。今日いただいたこれは全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。